6節7節と読み出します。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。聖餐式の時期が来るごとに、私たちは自分の状態について考えさせられます。まあ、特に、東京会では年に2回、しておりまして、そして吟味の機会が準備礼拝として2回設けられていますので、聖餐式が来るとこの自分の罪について、また日頃神様のことをないがしろにしていることについて、思わされるという経験を皆さんもしていらっしゃるんじゃないかなと思います。しかしその中でも私たちは喜びを持って許しを確信して主の食卓に来るように招かれています。ウェストミンスターの教義問答書でも、恐れを持って主の食卓に近づくように言われているのとともに、恐れが多すぎるからといってこの主の食卓に来ないことは、それは神様の恵みをないがしろにすることであるということを言われています。私たちはいろんなことを思いますね。許しというと皆さんどういうような風に自分は受け入れているでしょうか。許しというものはある人にとっては日々葛藤しているものかもしれません。私はこんなに毎日罪を犯している、一体本当に許しはあるのか、許されていいのか、それで自分はダメにならないのか、そういうように、こう日々の葛藤の中で許しということを感じる方々がいると思います。またその一方で当たり前になってしまっている、そういうような自分を見出すこともあると思います。つまり神様の義によって生きているのか、自分の義によって、生きているのか、ちょっとわからなくなる。許されているということがもう当たり前になりすぎて、自分は、普通の人間だよと、そんなに悪くないし、という感覚に陥ってしまう。そういうこともあるんじゃないかと思います。まあ、それぞれの人生の中で、そういうタイミングの時があるでしょうし、それぞれの心の傾向も関係があるかもしれません。しかし、聖書が書いてあることはですね、許しというのはいつも過激なんですね。許しはいつも過激です。特に今日の箇所はそのことを表しています。許しが過激であるということ。律法学者の人たちはイエス様がこの中部の人に対して、こういうあなたの罪が許されたと言った時に、律法学者の人たちはそんなことはあるはずはないと直感的に思ったんですね。しかしイエス様はそれでも許しがあるということをそのうちに奇跡を通じて示されました。ですからその場所にはそれほどの違いがあったんですね。律法学者の人はもうすぐに分かるような、聖書から見てそれは間違っていると思うこと、許しはないという確信、しかし許しがあるということ、 これは両方とも事実なんです。罪の許しはないということと、しかし罪の許しはあるということ、まあこれは矛盾するんですけれども、言葉だけを取れば、しかし両方とも事実なんです。だから許しっていうのはいつも乖離なんですね。両方とも聖書に教えられていることです。私たちはそのようにこの許しの現実を、また私たちの罪の現実をよく見つめて、一体それが何であるか、よく聖書から思い出させられなければならない。そしてその上で許しの喜びによって主の食卓に来るようにされなければならない。これが、今日の箇所のポイントです。許しの喜びによって主の食卓に来なさいということ。これは今日のメッセージのポイントです。許しの喜びによって主の食卓に来なさい。その世界中の、 改革派教会の集まりに行ったことがあります。そこでオランダの改革派教会の人たちが来ていました。でその牧師先生が、年配の牧師先生がいたんですけれども、その牧師先生の家系は敬虔なクリスチャンの家系でした。でですね、牧師先生のおじいちゃんだったかお父さんだったかは一生主の晩餐に預かったことがなかったというふうに言っていました。というのは主の晩餐に預かることが恐れが多いということで一生預からなかったということです、ね、そういうこともありますし、またはもう特に何とも思わずに毎週主の晩餐に来てしまう、そういうことも実際に起こっています。しかしその両方とも私たちは退けなくてはいけない。私たちは自分の罪をはっきりと知りながら、その上で許しという意味をはっきりと知った上で、必ず主の晩餐に来るものでなくてはいけない。そういう意味で許しの喜びによって主の食卓に来なさいということ、これを聞いてもらいたいと思います。今日は2つのポイントで見てまいります。今日1節から読んでいただきましたが、主な部分は今日の聞きたい部分は5節から11節で集中して見ていきます。一つ目のポイントは5節から8節、5節から8節、ここで私たちは罪は許されないということを見ていきたいと思います。一つ目のポイント5節から8節で、罪は許されないということ。そして2つ目のポイント8節から12節で、罪を許す方が来られたということ見たいと思います。2番目の部分は8節から12節で、罪を許す方が来られたということを見たいと思います。2つのポイントです。5節から8節で、罪は許されない、これは私たちの現実について語っています。2つ目のポイントは8節から12節で、罪を許す方が来られた、これは私たちへの約束について語ってあります。それでは中身を見てまいりましょう。まず5節から8節のところ、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、これはあなたの罪は許されましたと言われた。ところがその前に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。まず ここでですね、ちょっとこの2017で改定されたところをちょっと見てみたいと思います。とても2017もともとあった第3版第2版第3版 の、 翻訳的にここは他の翻訳は全部違うように訳してる、なんでこれだけ、訳してなこう他の違うふうに訳してるんだろうと思うところとかを明らかなところをかなり修正してくれているので非常によくいい役になっています。2017の方そこではですね、この立法学者たちが心の中で理屈を言ったという言葉が少し変えられています。理屈を言ったという言葉が心の中であれこれと考えたという言葉になっているんですね。確かにこのギリシャ語はですね、新約聖書の他の箇所でも使われているんですけれども、理屈を言ったと訳されているのはこの箇所だけだったんですね。まあ、この箇所と教官福音書の他の同じ場所、マタイの福音書とルカの福音書の同じイエス様の奇跡の場所だけ理屈を言ったというふうに、訳されていました。しかしこれは普通に訳すと議論をした、または考えた、深く考えた、そのような言葉です。だから自分の心の中で論じたという感じです。イエス様が中部の人に、声をあなたの罪は許されましたと言った。それを聞いて、立法学者がそこに何人かいたんですね。で、そのうちの何人かは考え始めたんですね、それを聞いて。あれ、なんかちょっとこれは私の神学的な知識の中でありえないことじゃないかと、パッと分かったんですね。まあ、私もそういうことがあります。ですので、おそらくイエス様の時代に生きてたらですね、私も多分立法学者と同じように考えたと思います。あれ、ちょっとおかしいぞと。聖書から考えて、それはありえないぞと。ちょっとこのことが起こった背景を見てみたいと思いますけれども、まあ、すでにもう一節から四節のところで、読まれましたけれども、イエス様はカペナウム、イエス様はご自身の町で、おそらくご自身の家にいらっしゃいました。イエス様の家がカペナウムにあったんですね。で、すると多くの人が集まってきた。奇跡とかをした後で帰ってきたので、人々が集まった。で、一人の中部の人、体が動かない人は、四人の友達に担がれて、癒してもらおうと来たんですけれども、しかし家がいっぱいで入れなかった。で、まあ、イスラエルの当時の家は、屋根が平らで登れるようになっていたので、4人は中の人をその担架に乗せて上に登って、瓦を取って、その藁とかを取って、土とかを取って、そこに穴を開けて、その人を吊り下ろしたということです。で、イエス様は、すぐに癒すんじゃなくて、癒す前に、あなたの罪は許されましたというふうにおっしゃったんですね。で、立法学者はそれに反応したということです。まあ、理屈を言ったと言ったらですね、まるでちょっと立法学者の人たちは、もうすでにイエス様に反感を抱いていたというような印象を受けますね。まあ、抱いていたのかもしれません。妬みをもうすでに持っていたのかもしれない。しかし、彼らは何かこう集まってイエス様を罠にかけようとしたりしたという証拠はここに見ることができません。むしろイエス様は言ったことによってそれぞれ違う場所にいた、また話し合っていない立法学者たち何人もがですね、ここに違和感を感じたんですね。つまりそれだけイエス様のおっしゃったことが異常だったということです。普通じゃなかったということです。まあ、皆さんもクリスチャンをある程度続けていますと、そういう感覚が生まれてきます。まあ、教理的な、なんて言いますか、察知能力というか、そういうのがついてきますね。それは非常に大切なことです。特に、異教の国で生きていますと、そういうことは非常に大切です。まあ、私はちょっとパッと例えで思いついたのはですね、カメランター書店に行ってですね、漫画ジェネシスっていう漫画があるんですね。で、それを開いて、ゲッと思ったんですね。というのは、神様が人間で書かれてるんです。 ゲッと思うでしょ。イエス様が人間で書かれたらまたかと思いますけど、神様、その創造の場面で人間が作ってるんです。これってプロテスタントであり得るのかと、あ、というか福音主義であり得るのかと私は思いましたね。そういう感覚を皆さんお持ちになると思います。それです。それがここで立法学者が持ったあの気持ちです。ゲッと思ったんですね。こいつは何言っとるのかと思ったわけです。罪は許された。イスラエルがどれだけかかってこの罪とかかっあの戦ってきてると思ってるんやと、まあ、それに対してイエス様はそれをすぐに察知されたんですね。律法学者たちがなんでこいつはこんなことを言うのか、神を汚している冒涜じゃないか、神様以外に罪を許すことができないのだから、そのあわせて言ったんですね。ところがイエス様はそれをご存知だった。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのかと訳されていますよ。この理屈をまた心の中で論じているのか、案じているのかとイエス様はおっしゃったんですね。ですからこれは必ずしもイエス様がなんでしょうもないことで気にしとんやと言ったんじゃないですね。こう理屈を言ったのかってイエス様が言ったと見たらですね、私たちはあ、イエス様はなんかこうおおらかな方で、あの細かいことは気にしない方なんだとちょっと思ってしまいませんか。イエス様は立法学者たちはそんなこと罪を許すとかそんな神様のことやからやったらあかんと思っているところを聞いて、お前たち何でそんな理屈ばっかり言ってるんや、理屈抜きで行こうやみたいな風に聞こえるかもしれません。しかしイエス様はそうはおっしゃってない、いないんですね。実は言うとむしろイエス様の、あの強調点は心の中でということだと思います。ここで八節のところで心の中で、あなた方は心の中で言っている、口に出して言ったらどうかと、私は確かにこの罪を許されましたとはっきり口に出して言ったでしょうと、だからあなた方ももし疑問があるならば公に出してもいいじゃないかと、わざわざ自分で問題をあの炙り出したんですね。私たちが許しということを話すときにもしかして誤解してるかもしれない。許しっていうのはまあいいよと気にすんなよということではないんですね。実は言うと日本で日本人同士がまあ許してやると言ったら、許されたって言ったらそれはまあいいよって言われたっていうことです。あなたの罪そんな大きくないから何とかしてあげるよと、または自分はあのすごくあのお金を持ってるし権力を持ってるから何とかしてあげよう、あなたのために何とかしてあげようっていう意味です。許すことができる人っていうのは強い人であって、そして優越感を持って与えるのが日本の許しじゃないでしょうか。ここにそのような許しはないんですね。律法学者の言ったことは実は真実なんです。神様以外に罪を許すことができないっていうのが旧約聖書の結論なんです。少し旧約聖書のことを話さなくてはいけませんが、聖書全体を見てこのことは非常に大きなことです。大きなテーマです。神様の義に関することということですけれども、神様の義ということが聖書全体のテーマであると言っても言い過ぎじゃない。神様の愛が確かに聖書のテーマですけれども、そのすぐ裏、コインの裏は神様の義なんですね。つまり聖書全体は神様の愛を伝えながら、神様の義が本当に明らかにされる、神様は正しい方であるということ、完全に正しい方であるということを完全に明らかにされる、 経過がこの聖書に全体がそれにかけられています。例えば今日読んでいただいた、先ほど読んでいただいた出エジプト記の34章の 6節7節、有名な箇所ですね。神様は憐れみ深いっていう箇所です。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、トガと背きと罪を許すも、神様は許してくださると。ところがですね、次に全く逆のことを言うんです。罰すべきものは必ず罰して報いるもの。父のトガは子に、子の子に、三代に四代に。どういうことだった？許してないじゃないかと。このテーマがあるんですね。人間が罪を犯したとき、本当はサタンは、神様は人間をすぐ見捨てると思ったんですね。おそらく。まあ、思ったかどうかわかりませんが、それがサタンの計画だったわけです。ところが、神様は、あろうことか、人間は罪を犯したけど、私は絶対見捨てないと宣言されたんですね。私はこいつらを救うと。で、サタンはですね、そこに神様をやっつけるチャンスを得たのです。神様、あなたは完璧かもしれないけど、あなたが救うって言ったあいつら、マシになるどころかどんどん悪くなるけど。これが聖書を通じてのサタンの言い分です。サタンの力の源です。神様、なんであいつらを生かしてんのって。あなた正しい方じゃないんですか？正しいんやったらなんで滅ぼさないんですか？でもあなた滅ぼしたらあなたの約束と違うから、あなた矛盾することになるけどね。サタンはずーっと旧約聖書を言い続けてるんですね。それをもっと強くするためにサタンは人間をもっと罪深くしようとしたわけです。旧約聖書を通じて。それがサタンの力の源なんです。神様の義はずっと侮られてきた。今の時代でもそうです。神様がいるっていうなら、なんでこんな悪いことが起こるの？神様がいるっていうなら、すっごい神様って中途半端やなって私言われたことあります。実際にまさにサタンの言葉です。で、実際にペテロも第2ペテロの3章の4節のところでこのように言っています。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないかという者たちが、あざける者たちがやってくるというふうにペテロも言っているんですね。ですから、神様が本当に正しい方なのかどうか、このことは聖書を通じてのテーマでした。神様は正しい方なんですね。聖書を通じて言われている神様は正しい方、つまり許しはないんです。特に日本語で示すところの、まあいいよっていう許し、それはありえないんです。ありえない。ですから、ある意味聖書の中には罪の許しはないと言って合ってるのかもしれない。神様は罪を許されません。許されない。神様は完全に正しい方である。神様は義なる方であって、その罪をほっとかれない。それでサタンは神様に言うんです。じゃああなたどうすんの？あなたが救って言った人たち、どんどん悪くなってるけど。しかし、罪を許す方が来られた。ただ罪の許しが来たんじゃなくて、罪を許す方が来られたんですね。8節から12節のところ。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。 なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエスさんはここで律法学者の人の心を見抜かれて、あなたが論じていることは、心の中で論じていることは私は知っているとおっしゃいました。その上で、中部の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが簡単であるか、たやすいかというふうに聞いたんですね。どちらがたやすいと思いますか。人の罪を許すことか、中部の人を癒すことか、どちらが簡単だと思いますか、というふうに、まあ、思えるところもありますし、でも逆に神様のその厳しさを考えたら、神様の厳しさは曲がらないわけだから、中部の人を癒す方が簡単だというふうに言うかもしれない。でもとにかくここで言っているのは、どちらとも人間には不可能であるということです。神様にだけしか中部の人を癒すことも、そして罪を許すこともできないということですね。でイエスさんは、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言って、この中部の人を癒されたんですね。つまり中部の人を癒すということが、つまり人の子は罪を許す権威を持っているということを示す証拠として、それがなされました。どちらも神様ではなくてできない。このイエス様が許されたということ、そのことは、イエス様が癒されたということ、つまりイエス様が許しの権威を持っていらっしゃるということ、それは3つのことを示しています。1つ目は、イエス様が神様であるということをまず示していますね。神様でなくては癒すことも許すこともできない、または神様から来たものであるということを示しています。二つ目に、神様との平和の時代が到来したことを示していました。つまり許す方が来られた。罪を許す方が来られたということを示していました。そして三つ目に、まあこれはここに書いてあるわけじゃありませんけれども、私たちは知っていることは、つまりこの方がご自身が私たちの罪の身代わりとなって死なれた、その方であるということをここで意図されているというか、この延長線上にあるということを私たちは見ますね。ですから罪は許されないんです。許されなかったでしょ。神様は結局イエス様を罰したんですから、罪は許されなかったんです。罪は罰せられたんです。そうじゃないですか。私たちから見ればですね、確かに罪は許されたということができます。しかし全体的にもうちょっと客観的に見ると、全然神様は罪許してません。だって全員のその罪、イエス様を信じてない人はその人それぞれが罪の罰を受けてますけれども、イエス様を信じている人の罪はですね、イエス様の中で罰せられてるんですから。そうでしょ。だから日本人的な、まあいいよと、なんとかしてあげるよと、 そういうような許しは全くもって聖書の中にはないんです。まあ人間と人間の関係ならまだありますけども、でも神様の関係においてそのような許し、中途半端な曖昧な許しはないんですね。そのことをこの聖餐式の時に私たちは考えなくてはいけない。私たちの罪がどういうものであるか、まあいいようで済ませれるものではないんです。必ず神の御子のその血を要求するものなんです。まずその現実を見る、そこで自分がどうしたらいいかということを考えることは置いといてですね、置いといて、まずその現実を見る。この罪が一体何であるか。そして、その罪が一体どのように対処されたか。この罪を許す方が来られたことによって。この方は罪の権威を、許す権威を持っていました。なぜならばこの方は神様でいらっしゃるから。なぜならばこの方は王でいらっしゃる。許す権威を持って、権威ある方であるから。しかし何よりもこの方が、ご自身の上に、罪をおとりになる方であるから。だから私たちは罪許されているんです。まあこれ当たり前のようなことじゃないでしょうか、私たちにとって。ある意味私たちが罪人である。そしてイエス様がその代わりに死んでくださった。だから私たちは罪許されている。でもこれは現実の葛藤ですね。私たちの実際の罪の中に私たちがいるときには、キリストが本当に支払われたということが頭で知ってはいてもですね、でもこれは本当に大丈夫だろうかと思うんですね。それはつまりキリストの約束が完全にこう信頼できないというか、本当にこれでいいんだろうかと思ってしまう。しかしいいんですね。いいんです。私たちはもちろん神様に近くいたいですので、神様の子供として成長したいから、神様をもっと愛するものにされたいから、だから自分の罪は捨てようとします。しかしまだ罪の中にいる。この罪の現実はまず見つめなくてはいけない。自分でその自分の罪をまず見つめる。それとともにキリストが完全に支払われたということも真剣に信じなければならない。私たちの罪はなくなったのでもどうでもよくなったのでもない。それはまだ厳然としてその神様の前の忌み嫌われるべきものとして残ってあるんです。しかしそれはキリストがすでに支払われたんです。これをはっきりと覚えなくてはならない。ですから許しというのは過激なんです。だから許しというのは私たちの中に喜びを与えるんです。現実はこれですから。でも霊的な現実はこれですから。現実、自分の見える現実はこれだと。霊的な現実はこれですから。私たちは両方とも見なくちゃいけないです。すると、なんでこんなことがあり得るんだと。イエス様の許しと神様の愛に私たちは驚くんです。その喜びを持って私たちは主の食卓に来なければならない。自分の罪が曖昧なまま、神様の許しが、イエス様の許しが曖昧なまま、主の食卓に来てはいけない。自分の罪は見つめる。イエス様が許す方として来られた、身代わりを受けてくださったという許しの現実を、それを見つめる。それが何でだと自分の心が叫ぶまで それを見つめるということです。そして喜ぶということです。そうなったらですね、自分の義で生きる、そういうような感覚はなくなるはずです。私たちは徹底的に自分の現実を見つめましょう。罪の現実と霊的な現実、罪の現実と高くされた霊的な現実、このことを知って喜んでよみがえりの主に近づきましょう。私たちの罪は許されないものです。まあいいよというような意味では許されないものです。しかしそれは罰せられました。イエス様のうちに罰せられました。罪を許す方が来られて、ご自分の命を持ってそれにその贖いの働きを成し遂げられた方がいらっしゃる。この私たちの救いの現実に喜びを持って主の食卓に招かれたいと思います。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているようだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。このイエス様が、このイエス様を見つめることによって、私たちは許しの喜びによって、主の食卓に行きましょう。それでは、お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが御言葉を通して私たちの罪を許す方が来られたということを教えてくださって感謝します。私たちの罪は本当にあなたを裏切るもので、あなたよりも高くなろうとし、あなたの代わりに自分を神にしようとする、そのような罪でありますけれども、また今も私たちは罪の鈍さと、そして罪の奴隷の中にいるように私たちは見えますけれど、しかしその罪の現実がありながらも、キリストの贖いの現実は確かに私たちに与えられています。私たちが主の食卓に来るときに、この私たちの罪の現実と救われた現実をしっかりと見つめて、あなたへの賛美と喜びのうちに主の食卓に近づくことができますように、どうか一人一人の心を備えてくださいますように、この主の食卓が尊ばれて、本当にあなたの救いの素晴らしさを表す時として、私たちが知る時として、この時が祝福されますように。これから吟味を続けます兄弟姉妹一人一人、その準備を祝福し、また毎日の生活と働きも祝福してくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。